この後は本日のインタビューコーナーは録音でお送りいたします。お客様は CW ニコルさんで、ニコルさんのプロフィールは1940年英国の南ウェールズにお生まれになり、17歳でカナダに渡り、北極地域の野生生物調査を行い、カナダ政府の依頼で北極調査を十数回、1962年には空手修行のために初来日、80年には長野県の黒姫に居を構え、95年には日本国籍を取得され、数々の著作講演を通じて環境問題に発言し続けています。今月1月17日デラトリ町へ講演においでになった折に茅野さん宅でお話を伺いました。ではお聞きください。はじめまして、あのFM ピパーシの関でございます。
よろしく。
よろしくお願いいたします。
黒姫の赤鬼ニコルです。
黒姫の赤鬼ニコルさん。あのこの度冬に舞台においでになったのは初めてか。
そうですね。あの北海道の冬は何十回ですけれども、二舞台には初めてですね。はい、
あの茅野さんとの再会も含めて、あのこの度どんなご感想をお持ちですか？
あの私が茅野先生はもう本当にあの心の底から尊敬してる。それで僕はあの日本に来たのは1962年ですね、
はい、
最初、
はい、
昭和37年、はい、あの時から茅野先生してたら、うん、もうちょっと賢い人間になったなと思ってます。
どうですか、あのニコルさんは本当に多方面においてご活躍ですが、
はい、
あの著書の中でウェールズ語についてあの何度か触れられておりますが、茅野茂さんもあのアイヌ民族の証としてアイヌ語を残そうと頑張ってこられたことについて、あのニコルさんはどのように思ってらっしゃいますか？
あの本当に大げさじゃなくて、
はい、
あの 人類にとっても、はい、日本の未来にとってもあのアイヌ語を残さないとダメですね。だからもう本当にあのこれは、もうとっても大事なお仕事だと思います。私が、5歳までは英語はほとんどできませんでした。それで学校に入れられたら我々の言葉、あクムライケルト語の言葉ですけど、
はい、
話しただけで先生に殴られたり外を追い出されたりあの侮辱されたんですけれども、僕はあの英国の学校に入れられてね、自分のもうあの何だか魂の言葉を失ってしまったんですよ。でも今はウェールズに帰ると私のいとこの子供たちが完全にウェールズ語ができます。それで BBC から新聞からあの国会まで、ウェールズの国会もウェールズ語は生き生きしてるんです。それでウェールズにはあの英語だけじゃなくてクムライグウェールズ語も生きてるから、あのヨーロッパの他の国から中心になってるんですよね。言葉一つだけだっていうことはあまり自慢しちゃダメですね。英国人はよくする、oh, I only speak English と、あの和人日本人も、あのわしは日本語しかわからん、ね、それはね、あの頭下げて言ってほしいですね。言葉は二つ三つ話すことは人間が大きくなるし、他の人を理解することになるんですよね。だから僕がもうアイヌの言葉が復活したら日本語の深さにも大きな影響が出てくると思います。
はい、あのそこで、
微力ながらアイヌ語の普及のために私は、FM ピカフシをお手伝いしているわけですけれども、はい、今後この茅野さんがやってこられたことを受け継いでいく次の世代として、そのどのようになかなか普及ができない、使える人が増えていかないんですけれども、発展させていくヒントのようなものをお伝えいただけませんか。
まず楽しくないとダメでしょ。
あ、そうですね。
で、子どもたちに物語とか、はい、歌とか、
はい、
それから自分の環境、自分の自然から始めた方が一番いいと思うな。
はい、
アイヌ語でテレビって何て言うかとか、それは二の次だと思いますね。
はい。
うん。それよりも木の名前とか、動物の名前、鳥の名前とか、場所の名前。
うん。
はい、言葉に、魔力がありますからね。その魔力を使えるようになると、自分の、ルーツ、はい、にはものすごくパワーが出てくる、自信が出てきますね。なんていうかね、威張りませんけどね、パワーが出てくるんですね。
なるほど。そのことは今よく言われています、その民族の誇りを取り戻すためにも非常に大きなパワーを生むことに、
うん、はい、
なりますよね。
はい、
うん、
で私の国籍は日本ですね。
はい、
だ僕いつも言いますよね、僕は日本人です。
はい、
しかし僕はウェールズ系日本人です。はい、文句あるかと、ね
はい、
だって国籍は日本だと、
ね、はい、
まあ、政府法律の上では僕は日本だと、はい、でも私のルーツはクムライク、クムカムルーケルトです。
はい、
普通の日本人じゃない。もうアイヌの方々よりも俺の方が少数民族だぞ。
はい、今回ニコルさんがニブタニへおいでになったことについて伺いたいのですけれども、今日の午後ですね、ビラトリ町で講演をしてくださることが主な理由でおいでになったわけですが、この企画を引き受けようと決められたお気持ちをお聞かせください。
また茅野先生に入る、
はい、
それからこの着物をいただける
、はい、今ラジオの方には見ることができないんですが、
うん、
茅野玲子さんがニコルさんのために仕立てられたアイヌ民族の刺繍をした着物を着て、私は今インタビューさせていただいてます。
うん、もうすごく喜んでますね。
これはいつお約束になって
？4年前ですね。
あ、そうですか。はい。
うん、
はい、
それもう一つは、やっぱり同じケルト系の英国人マンの先生が、ニブタニに来てたということがだんだんと僕も意識してて、とても興味あるんですよ。スコットランドの人たちとウェールズアイランドの人たちはもうつながってますけれども、スコットランド人は特に寒い地域によく行きましたね。カナダの北極とか、そういうところによく行ったから、時代にアイヌの文化も、もう生きてるアイヌの文化が見れたスコットランド人か、あれは貴重な方だなと。それでもう講演はきっかけだったんですね。
わかりました。
は
い、
どこ？ニブタニ。お、行く。悪いけどね。
茅野茂さんがいらっしゃらなかったら、引き受けなかったかもしれない。大げさに言うと。
すいませんけど、そうだね。あんまり講演は好きじゃないんですよ。
はい。